101で本当によく出てくるんだよねっていう話助けたいんだけど、なんか助けすぎてるかなって思うことがあるみたいな、なんか過保護みたいなやつですね。でこれ、まあ、コーチングとかコンサルをやってれば、まあ、よくある話で、当然リーダーとかメンタリングとかするような人としても共通で出てくる悩みなんですよね。はい、ということでお願いされる理由はすでにあなたの中にある。どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。浜翔のお願いされる経営相談室、浜翔こと浜崎翔太郎です。さてこのチャンネルでは無形商材向けニューロマーケティングコンサルタントの浜翔が BNI 紹介営業101を使っているような、マーケティングで使っているようなコーチコンサル事業 FP の方に向けて、私が話したら十分伝わるのにを誰かが喋っても紹介できますに変える、そんなヒントをお届けしております。今日は助けてあげたいが相手を弱くすることがあるという話をしていきます。特にコーチングや人を育てるみたいなね、立場の方、先輩として接する機会がある方、つい助けてしまうとか、甘やかしと優しさの境界線がわからないみたいな、そんな風に感じている方に向けた話になってまいります。結論から言いますと、本当の愛情は相手を居心地よくすることじゃないと、相手が自分で動けるようにすることって、ここがつかめてればすごく前に進みます。ということで、最後に今日から使える自分が今どの証言にいるか確かめる一つの問いをお渡ししますので、お楽しみに。コーチングやワンオンワンをやっていると、こういう場面に出会うことあります。まあ、私も当然あります。はい。本人が悩んでる。困っている。だから助けてあげたい。大丈夫ですよ。私が一緒にやりますから。あ、それ仕方ないですね。これは全部慈悲というものですね。でもこの慈悲が積み重なると、相手は自分で動けなくなっていくとしたらどうですか、はい、あ、困ったら助けてもらえるんだってね、安心安全の状況ですね。でこの前提ができて、あまり過剰になっていくと、人は自分で考えることをやめていきます。子育てでもコーチングでも BNI のメンタリングでも全部これが当てはまります。前提の力ってすごい。依存を生んじゃいけないということですね。じゃあ整理のために、どういう関わり方があんのっていうのをね、数学の関数のグラフみたいな4象限、右と左にピャッて横と縦にやってね、4象限で作っていただけるといいんじゃないかなと、イメージしていただいて、マトリックスで考えると、縦軸が届け方、優しく厳しくですね。横軸が意図、慈悲あり慈悲なしで考えましょう。ってなると、慈悲の慈悲、優しくて慈悲ありですね。これは優しい糸で優しく届ける、まあ、これもう絶対やった方がいいです。で2番目が無慈悲の慈悲ですね、厳しくて慈悲ありってやつ、あ、ごめんなさい、無慈悲の無慈悲ですね、はい、無慈悲の無慈悲は厳しくて慈悲なしってやつですね。意図もなく冷たく突き放す、まあ、これは当然やめといてください。で3つ目が慈悲の無慈悲、優しくて慈悲ありってやつ、良かれと思ってやりすぎるって、これが一番の落とし穴です。で、4番目が無慈悲の慈悲、厳しくて慈悲ありってやつで、厳しく届けるけどこれ十分優しさ で相手のためになってるってやつで、最も難しいと感じる人が多くて、ただやる人は本当に優しい人です。で問題は3番の慈悲の無慈悲と呼ばれるやつ、ね、傷つけたくない、失敗させたくないという意図があるから、なんか良かれと思ってやってるわけですね。でも手を出しすぎた結果、相手が自分でできるはずのことをできないままにさせてしまうということです。でこれなんで起こんのっていうと、行動経済学的な観点から見たら、人間の脳は省エネ方向に動くという傾向があります。だから誰かが助けてくれる状態が あまりにも続くとですね、自力で動く回路を使わなくなっていくという考え方です。で昔ね、本当正直言うとすごくやってしまうことはありましたよ、助けたいね、気づいたらやってあげてた場面みたいな、多分ねうちのおかんがそれに近い似てるんでしょうね、はい。で、ワンオンワンでも過去であって、まあまあそうなった時に相手どうなっていきますかっていうと、やっぱり自分で考える力が少し落ちてたり、すぐに自分に聞いてくるというところで、何でもかんでもだから相手のいろんな問題事とかは自分、私も背負うことになるわけですね。相手の荷物まで持つ余裕あるんだったらいいけど、でもずっと代わりに背負うつもりですかみたいになっちゃう。だからこそ無慈悲の慈悲重要です。愛を持ちながら厳しく届けることが、厳しいと思って厳しいことを届けるんじゃないですけどね、相手がもしかしたら耳が痛いけど直面しないといけないことをちゃんと伝えてあげるっていうことが、簡単じゃないけど最も大切です。優しさは相手の主体性を育てることだと思った方がいいですね。 で甘やかしは相手の主体性を奪います。で本当に相手のことを思うなら時に自分でやってくださいと言える勇気はとても必要です。セールスで背中を押すときなんかもちょっと似たような感じですね。はい。でさっきオープニングで自分が今どの証言によホームベース的なとこどこかなみたいなことを確かめる一つの問い渡すと約束しましたので、ぜひね、やってみてほしいことがあります。このチャンネルを聞き続けてくれてる方は多分相手のことを本当に考えているって優しい方多いんじゃないかなと思います。だからこそ助けしすぎてしまうという罠にはまってる方も多いんじゃないかなと思います。今日ね誰かに関わる場面がありましたら自分がどの証言にいるか確かめてみましょう。助けたい守りたいという気持ちがあるとき、それは相手の主体性を育ててますか、それとも奪ってますかと。今あなたの周りで助けすぎているかもしれない人、一人だけ思い浮かべてみてください。はい、ということで、今日の話ねいいなと思った方コメントでね助けたいとであとは第7証言とかね送ってくれ慈悲とかでもいいんでね送ってください。次回は追い詰められた人が全力を出す理由の話をする予定です。もう崖っぷち崖の話崖の扱い大事。はい、今日も聞いていただいて本当ありがとうございます。今回は助けてあげたいっていう思いが相手を弱くする可能性があるそんなこともあるという話をしていきました。良かれと思った慈悲が相手の主体性を奪う慈悲の無慈悲に気がつけると関わり方が変わります。概要欄の LINE 公式からスタイフ聞きましたまた4証言なんか送っていただけますとあなたの育成や関わり方での場面でどの証言に立てているかを一緒に整理する時間を作ります。 Apple Podcast や Spotify で聞いている方はフォローしておくと次の話がなんとすぐに届きます。すぐですよ本当すぐピュンって。はい、ということで浜翔のお願いされる経営相談室パーソナリティは浜翔こと浜崎翔太郎でした。お願いされる理由はすでにあなたの中にある。